今から54年前の1964年に、目が見える人のためのアンママッサージ指圧師養成学校の新設を制限するアンマ指導法19条が設けられました。このアンマ指導法19条は、職業選択の自由を定めた憲法22条1項に違反するとして、2016年7月に平成医療学園グループは国を相手に裁判を起こしました。このいわゆるアンマ指導法19条裁判は、東京、大阪、仙台の3カ所で起こり、昨年12月16日の東京地裁では原告が敗訴しました。そして東京地裁での判決を受け、注目されていた大阪地裁での判決が2月25日に行われました。声の広場では東京地裁に引き続き、大阪地裁での判決後に行われた記者会見、集会の模様をお届けします。
2月25日、平成医療学園グループの平成医療学園専門学校、並びに宝塚医療大学が、アンマ指導法19条による養成施設設置の非認定処分を取り消すことを求めた訴訟を国に対して起こした裁判が判決の時を迎えました。この日、開廷前より早くから傍聴席を求め、大阪地裁前には多くの人が並びました。大阪地裁では、三輪正弘裁判長より判決が言い渡されました。一つ目は、19条は合憲であることから、原告2項の訴えをいずれも棄却すること。そして二つ目は、裁判費用についても原告2項がいずれも負担することでした。判決後には記者会見が開かれ、アンマ指導法19条連絡会の竹下義樹代表をはじめとする4名が登壇しました。この記者会見の模様をお送りいたします。はじめは、アンマ指導法19条連絡会竹下義樹代表による記者会見での発言です。
私はここ弁護士として座っているのではございませんで、外福祉法人の当事者団体で日本視覚障害者団体連合というの会長という役所にここに座っています。私たちは今日の判決を裁判所に言い渡していただくために、平成27年だと思いますけど、平成医療学園グループが提訴した裁判の当初から、国の主張は正当であって、視覚障害者の日本における状況を考えれば、アンマ指導法19条は制定から54年、ちょうど東京オリンピックの年なわけですけれども、今日においても、我が国の実情から見て、視覚障害者のアンマの世界における職域を維持し、制度を確保するには絶対必要な規定だということで、訴えてきたことでございます。平成医療学園のこの裁判の中で、一番私は納得できないことがあります。それは何かと言いますと、視覚障害者がもはや、あはきを19条は日本では必要なくなったんだという主張をしておられます。19条の1個の冒頭には、当分の間はこの文言を捉えて、もう50年経ってるんだ。あるいはその50年間の間に、日本の年金ができただの、視覚障害者も、あんま配給以外の職業につけるようになっただの、もうこの19条いらないんだ。これは実態を全く無視した内容でございます。確かに、日本においては、視覚障害者は、あんま配給以外にも、職業は例外的にはつけるようになりました。私もまあ弁護士ですけど、例外的です。今日においても、視覚障害者の半分以上、さらには重度の視覚障害者に至っては7割以上の就職は全てハリキューマッサージの世界。したがって、今なおこのアハキオの19条を維持しておかなければ、視覚障害者の我が国における職域はさらに狭められて、視覚障害者にとっての職業選択の自由は奪われることになってしまう。このことを考えますと、平成医療学園の主張は全く実態を無視したものだというふうに思って、我々は訴えてきました。平成医療学園は請願者のための学校を不足しているんだなどとおっしゃっているけれども、現に今でも請願者のための学校は全国に14校ほどあるわけですし、さらにはですね、その希望する限りにおいてはその職業に就くことができる、ちゃんと門が開かれているわけです。自分たちの今新旧の養成学校、あるいは一つは宝塚医療大学ですけれども、ここでの定員割れを起こしているんですね。新旧課程での学生集まってこないわけです。 平成医療学園の主張というのはあくまでも自分と利益を考える立場からの裁判であって、本当に請願者のためを思っての裁判ではないんだというのが、我々視覚障害者団体からの見えてくる平成医療学園の主張の柱となっている部分だというふうに理解しています。そうした原告の思いを十分に裁判所は理解した上で、昨年12月16日には東京地裁で請願者のためのマッサージ養成課程を却下した、棄却した部分についての施設認定却下ですけど、これについての厚労大臣の判断は正当だというもともな判断をしておりました。本日はそれに加え、文科大臣がさらにそこに加わる宝塚の大学ですね、大学という学校における部分についても判断を示したという意味では、今日の大阪地裁判決は東京地裁判決にさらに加えることの意味を持った重要な判決だというふうに理解しています。その点で今日の判決が持つ意味は、我々視覚障害者にとっても本当に視覚障害者の思いが伝わった、あるいは視覚障害者の思いをまっすぐ受け止めていただいた裁判所の今日の判決に高い敬意を表して感謝する次第でございます。よろしくお願いします。
次は全日本鍼灸マッサージ師会伊藤久雄会長による記者会見での発言です。
これからもやはりもっと視覚障害者の方の働く環境といいますか、もっと整えていく、それも我々全日本鍼灸マッサージ師会の役目だと思っていますし、またそういう活動も今後も続けていきたいと。もう今回の東京に続いて大阪地裁も同じ内容で判決があったことで、これはもう高く評価しているところです。
次は日本あんまマッサージ指圧師会安田和正会長による記者会見での発言です。
私たちの会も現在2000弱の会員を抱えておりますが、そのうちの7割近くはやはり視覚障害者の方なんです。ということで、私たちの伝統あるこのアウママッサージ圧をこういう形でお呼びさせていくわけにはいかない、やはり伝統あるアウママッサージ圧でこれからも国民の皆さんの衛生をやっぱ守っていかないという大きな意識を持っております。今日の裁判を受けまして、私たちもより一層を精進しまして、もっともっと国民の保健衛生に努めていかなければいけないかなと思っております。まして今こういう学校がどんどんできたりしますと、またいろんな視覚障害者に圧迫をかかっています。視覚免許証が増えておりまして、それでなくてさえ視覚障害者のこのアンマーマッサージ出す業は大変な状況になりますので、そういうことを考えまして、今日の裁判の判決は非常に私にとりまして、内容の濃い有意義な判決だと思います。頑張っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。
最後に日誌連小川美希夫幹事による記者会見での発言です。
最後にちょっとお礼申し上げたいと思います。この3年半の間16回の裁判がありましたけれども、非常にみんな一生懸命やってきましたし、皆さん方のいろいろご支援いただきましてありがとうございます。今日の判決は本当に嬉しかったです。もう視覚障害者はこのアンマハリキューで社会的事実、職業的事実を遂げて社会貢献してきたわけでして、これがもし廃止されてもらうとです、視覚障害者は社会的事実ができない、職業的事実ができない、社会貢献ができないところまで追いやられるところでしたけれども、立派な判決で大変嬉しかったです。今後とも私たちも一生懸命の努力していきますので、今後ともご支援をよろしくお願いします。
記者会見後には大阪地裁にほど近い堂島ビルジングに場所を移し、日本視覚障害者団体連合、全日本鍼灸マッサージ師会、日本あんまマッサージ指圧師会、日本理療科連盟、全日本視覚障害者協議会、大阪視覚障害者の生活を守る会などの当事者、支援者が集まり集会が行われました。この集会の模様をお送りいたします。はじめは、あんま市等法19条連絡会、竹下代表による大阪地裁判決に際して思うことです。
3年半ぐらいでしょうかね、にわたって傍聴席を埋め、署名活動、ハガキ活動、看板活動にご協力いただきありがとうございます。東京地裁に続いて大阪地裁での勝訴判決を勝ち取れたのは、我々16団体が出席をされて今日まで運動してきたことが、裁判所をして当事者の思いをまっすぐ受け止めた結果、人の主文に過ちはなかったという結論を出したんだというふうに言いたいと思います。裁判所というのは間違いなく傍聴席も見てるんです。傍聴席でみんながこうあと寝てるのか
それとも真剣に裁判官目が見えない目で睨みつけてるのか、これ見てるんです。気をつけないと裁判官も時々寝るんです。ですからそういう裁判官に真剣にやれということを言うために、我々は傍聴席を埋めてるんだというふうに確信を持っています。二つ目には、なぜ傍聴席を埋めてるのか、人生を職業的な自立を、我々は免許を取って国民として社会に参加していきたいからここに座ってるんだということを裁判官に無言で訴えているというのか、睨みつけてるわけです。裁判と極めて重要なんです。ちょうど先週ね、旧盲連の研修会の時に長崎県の諫早地とこでやったわけです。諫早湾の干拓事業ってなって、鉄の扉があるわけ、もう巨大な鉄の扉、それで海の入り口を塞いでるわけ。これを漁民は開け言うし、そこで開拓したい人たちは開けるなってこう言ってるわけ。どっちの委員も裁判所を聞いて判決をしてるから、地方の世界ではまだ割れてるの。どういう声が切実なものとして裁判官を動かしているのかということに我々確信を持ちたいと思います。12月の16、そしてこの2月の25、この2つで我々の願いが実現したことをそれぞれに喜びをいただきます。合わせて4月の27日、仙台での3つ目の判決を勝ち取るまで、我々の運動は手を緩めない。今日の裁判の要旨は読んでくれた。これは非常にありがたい。裁判長が視覚障害者の傍聴席を意識してちゃんと用紙を読んでくれた。これはありがたい。東京地裁の判決で言っていることを皆さん頭に置いていいと思います。何かというと、福岡地裁で銃声の養成学校を認定してもらえなかったことを不満とする福岡の銃声学校が国に対して裁判を同じように起こした。その時は国が負けた。いいですか、負けました。理由は何か、あんまのような19条規定なんかどこにもないじゃないかということなんですよ。でその結果どうなったか、東京地裁の判決読んでください。銃声の学校も新旧の学校も次々とできて大変なことになってるじゃないか、もっと綺麗な日本語ですけど書いてあります。そのことは何を意味するかした、このアーケード業界が健全な発展を、あるいは進歩を遂げていくためには、本当に適正な人数の養成と、そして質の維持、過当競争によって起こたらされる質の低下、無免許によってもたらされる国民の被害、こういうものをなくす保険行政やってこそ我々の本当の願いも実現するということを19条訴訟を通じてみんなと一緒に歌い続けていきたいというふうに僕は思っています。以上で終わります。どうも。
最後は大阪での裁判をずっと見届けてきた岡田光平弁護士による大阪地裁判決の報告と今後の見通しについてです。
ずっと3年以上ですかね、こちらで毎回報告集会とさせていただきまして、解説をさせていただいておりました。裁判長からですね、判決の言い訳が非常に内容的には、理由の要旨を伺った限りではありますが、非常に素直な判決だったかなというふうに思います。というのも、もう本当にしっかり、この19条のですね、必要性、これがなくなると、視覚障害者の生計の維持、これが終わりしまう。請願者対象の、の養成学校がですね、増設されることによって、視覚障害者の資産の生活が破壊されてしまうんだというところを、素直に認定されていて、原告の方の反応については採用しないということで、バッサリ切られているというところだったと思います。この報告集会でも説明していましたけれども、予想されるその裁判所の意見の基準ですね、それについて非常に緩やかな基準が採用されるだろうというふうに申し上げていたんですけれども、予想通りですね、目的の必要性と合理性を判断した上で、その規制措置が著しく不合理であるかどうかというところの基準を用いた上で、不合理なものではないというふうに結論をつけて、主文の通りですね、原告の請求をいずれも棄却すると、完全に我々の全面勝訴という判決ということになりました。で、東京でももう控訴されている通り、こちらもですね、可能性としてはやはり控訴されるのかなというところになりますけれども、おそらくですね、このだけの結論が出ている以上はですね、控訴でいきなりひっくり返るっていう可能性も低いのかなというふうには思います。ただ控訴にした場合はですね、今回みたいにこう何回も裁判が繰り返し行われるというわけではなくて、基本的には1回審理をして、それで終了という見込みな可能性としては高いかなと。尋問今回地裁では実施しませんでしたけれども、万が一その尋問をする必要があるというふうに判断すれば複数回行われるかもしれませんが、その可能性も低いのかなというところが今の率直な感想です。 まあ、本日はですね、まあ、雨は降らず曇り空ではあります。で最終的にやはり我々この最終的に判決が勝訴で確定をするという時にはですね、青空が見えるのかなというふうに思っております。で皆さんも最後までですね、もう地裁では嬉しい判決でしたけれども、まだ確定はしておりません。今後もですね、ご支援、裁判官にちゃんと判断しろよというような形で裁判所にまたお越しいただければと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
大阪地裁の判決後、3月7日に平成医療学園グループの平成医療学園専門学校並びに宝塚医療大学の両原告が控訴したことが分かりました。仙台地裁の判決は4月27日15時より仙台地裁101号法廷で行われます。
同日、あんま指導法19条連絡会より、あんまマッサージ指圧師、針師、灸師等に関する法律19条訴訟における大阪地方裁判所判決に対する声明が発出されました。声明全文は、東京地裁での声明とともに、日線のホームページに掲載しています。ホームページアドレスは、すべて小文字で、https://nichimou.org/aerl/news/news/division/divison/ahaki/ahaki-2002025/ になります。